はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトのジニアス平井と申します。すごくこれ眩しいですね。私のセッションはですね、マシンラーニングと、題しまして、クラウドベース の、 新しくですね、マシンラーニングというサービスを提供しますので、それと絡めて、機械学習というものがですね、今後どういったところで使われるか、もしくはその敷居が下がってきたことをです、実感していただければと思います。今日はスクリーンが非常に大きいのでこれは心配ないですが、どっか回ってんのが分かります？そうですね、これが見える人は目がいいということですね。はい、で私マイクロソフトは22年目でございまして、MS-DOS の時代からですね、ずっとやっております。で基本デイビーエンジニアでございまして、開発系からもですね、開発系、それからSQL系、この辺担当しておりますが、今回はなぜかマシンラーニングと、マイクロソフトはいろいろなことをやらされるので、ある程度仕方がないかなと。ちなみに私統計学者でもないですし、学校は理系だったんですけど、微積を取ってたんで確率統計は取ってないんですね。なのでちょっとここ1ヶ月ぐらいベイズ付けになってましたけど、もう P なんとかっていうの見たくないなっていう感じですね。さて、それではですね、今日お伝えする内容は、まずその機械学習って一体何なのかといったところと、なぜかですね、今回はですね、コントソ縛りがあるんですね。これに従わないといけないので、結構ちょっと自由度が下がってしまいましたが、これをちょっとコントソドラッグの問題を解決するのにマシンラーニングがどういうところで使えるのかと、それからクラウドベースの Azure マシンラーニング、これご紹介させていただきます。で、あと実際にモデルを作ってどうやってこう学習させてどうやって使っていくのかと、この一連の流れをですね、今日ご理解いただいて、じゃあちょっとうちのデータでやってみたいなと思っていただければですね、幸いでございます。今回の目的はですね、マシンラーニングの必要性、またそういったのをどういったところで使っていくのかといったところをご理解いただくとともに、じゃあちょっとうちのデータでやってみようかとか、こういうところに利用できるんじゃないのかということで、マシンラーニングどんどん使っていただければと思います。さて、コントソドラッグ、企業の課題を解決する情報システムと言ってですね、各セッション、ブレイクアウトセッションは、この中のこの企業の中の課題を解決するようなテーマで進めているはずなんですね。違うのもあるかもしれませんけど、一応私はそれに従ってですね、非常にガバナンスが効いた会社だなということで、まず松村健というのがですね、エリアマネージャーで登場していましたね。彼は経理部出身で、各店舗、神奈川県の5店舗を管理する、エリアマネージャーになっていると。で、どの企業でも一緒ですけど、売上の増加、それが改善の提案といったところを、職にしているわけですね。そしてその下で働く平井雅人というのがいまして、これはデータ分析屋さんでございます。天才エンジニアですが、いろいろと無理難題をですね、言われて日々苦労しておりますと。で、この部分のですね、一体どこにこのマシンラーニングを提供するかというとですね、ちょっと難しいんですけれども、いわゆる予測系ですね、そこにマシンラーニングを使っていこうというところになります。ここで言うとですね、こういう販売予測とか来店者数把握とか、それからでもこの辺は実際のBI でもできちゃうところもあるんで、マシンラーニングじゃなきゃダメっていうわけではないと思うんですが、こういったところに使っていけますよということになります。じゃあ解決するべきところっていうのは大体このぐらいになります。このマシンラーニングのセッションで解決すべきところ、まずクラスタリング、それから予測、それからリコメンデーション、それから不正検知、こういったところがですね、機械学習によって、できるんじゃないかという感じです。さて、本題に入る前にですね、ちょっと大きく見た場合のその分析予測ソリューションみたいなやつが、 全体を見てですね、どんなところにどういうものが立ち位置にあるのかというのをですね、ちょっと頭に入れておくとですね、いいかもしれませんね。でまず記述型と、これ従来のレポートとかですね、データをこう見える化していくような部分ですよね。SQL サーバーで言えばレポーティングサービスだったりとか、あると思います。でこれはですね、結局見える化して、データを見える化してどうなってんだと。売上が上がってるのか下がってるのかどうなんだといったところをですね、見るという概念でございますね。部分というか、カテゴリーです。じゃあ次にステップを進めまして、診断と。じゃあなぜそうなってんのと、なぜ売上が落ちてんのと、なんでこれ上がってんのといったところはですね、今度はもう少しBI の機能をですね、駆使していきます。それで原因になったりとかいったものを探り当てていく。これは現在の Power BI とか SQL のアナリシスサービスですね。こちらが担うべきところです。それから予測。この辺から若干マシンラーニングが関わってくるところですね。じゃあこれからどうなるかと。この売上の曲線だと来月どれぐらいかなとか、1年後どうなってるかなという、そういう予測の部分ですね。でこれもある意味 Excel とかですね、 Power BI でできます。売上の予測ぐらいでしたら、あとはある程度クラスタリングみたいなものですね。ジーニアスのセッションに出た人は他どのセッションが一番よく出てるかとかですね、そういう関連付けだったりとかいうの、マシンラーニング使わなくても Excel とかですね、 Power BI の世界でできる分、この辺が若干かぶってくるところですね。でそれから最後に規範って書いてありますけど、なかなかいい役が見つからないんで規範って書いちゃいましたけど、じゃあこれからどうすべきかといったところを、マシンラーニングとかが携わっていく部分じゃないかというふうに思います。インフォメーションワーカー、それから IT プロフェッショナル、そしてデータサイエンティストといったカテゴリーの職種ですね、になっていくと。この中でデータ分析専門に毎日やってるって方いらっしゃいます？私の見る限りほぼ手が上がってないような気がするんですけどね、1人か2人ぐらいでしょうか、少ないですね。じゃあマシンラーニングって一体何ですかと、これウィキから拾ってきましたけれども、人工知能における一部分ですね。マシンラーニング自体が人工知能ではない、 AI ではないです。 AI を司る一部になっているという認識でございます。で、実際の代表例としては、一番古く古典的なのはスパムフィルターですね。ベイズの理論を使って、やっていくやつですね。で昔はやっぱり大切なメールも迷惑メールに振り分けられたりしますけど、最近かなり賢くなってますよね。このように進化していく、学習していくことによって精度を上げていってるわけですね。それから音声認識、キーノートでも西脇がデモってましたよね。1回目チェックインがチキンになっちゃったってやつですね。でそれ2回目やってまだダメで、3回目やったら当たりましたよね。だからこれは違うっていうのをですね、その場で外していくんですね。いわゆるレーティングを下げていくんですよ。なんだよね、チキンって聞こえたけどこれはチキンじゃねえんだなと学習していくわけですね。そうすると次に似たような発音するとチキンじゃなくてチェックインが来るわけなんですよ。こういうふうに学習していく、いろんなところで使われていくわけですね。それから漢字の予測変換、最近これも賢くなってきましたね。あ、これこれっていうのが大体上に来るようになってきてますよね。それから翻訳のエンジン、それからあとはランキングとか天気予報、渋滞予測、それからリコメンデーション、この商品を買った人にはこれとこれとこれがいいんじゃないですかっていうやつですね。今ショッピングサイトのどこでもついてる機能じゃないですか。であとはDNA 解析ですね。それから病気の予防診断とか、それから保険、証券、こういったところの分野、それからゲーム系のところですね、チェス、将棋、この辺はもう確立してますよね、ある程度。でここ数年で囲碁ができるようになってきたって言われてますんで、もう難しいゲームはなくなるんだと、もう全部機械がやってくれるんだと。それから鉄道のダイヤスケジュールとか、エレベーターの挙動制御、エレベーター早くやってほしいですね。昼休みになるとなかなか来ないし、着いたと思ったら消えるしみたいなですね、結構バカエレベーターですよね。 で、そういうのがちゃんと機械によって学習することによって非常に効率よく運ぶと。でまた あと信号とかですね、信号なんかここ3分止まって誰も止まってないのに赤とか青だとかですね、誰もいないのに青になってるとかいうんだったら、もうちょっとインテリジェンスに状況を見て流れを良くすれば渋滞なんか解消するかもしれないですね。そういったいろんなところにですね、応用していけるという言語です。業種分野を問わずですね、非常に幅広く使えるものでございます。じゃあそれって必要なのと、もちろん人間の勘や経験というのは予測には必要なんですね。これは統計学でも一緒です。ある程度人間の勘やそれ今までの経験則っていうのがパラメーターとして与えられる時もあるんですね。そういうのもあるんですけども、やはりですね、量が多かったりデータがややこしかすると頭じゃ分かんないんですね。例えばコントストドラッグ、オンラインストアの事例でいくとすいません、ジーニアス錠、ここにジーニアス錠ありますけど、これですね、このジーニアス錠を買った人にビタミン X とビタミン Y とビタミン Z の中から一番いいものをですね、合わせて買うっていうのをところに表示したいと。じゃあ皆さんどう考えますか。まずですね、ジーニアス錠を買った多くの人はビタミン X を買っている、約 60% です。でビタミン X は実はよく売れてんだと。で3000個売れてます。でビタミン Y を買った人は、逆にビタミン Y から見るんですね、ビタミン Y を買った人はほぼジーニアス錠買ってます。 95% ですね、ほぼほぼセットで買ってます。しかしあまり売れてない。で次、ジーニアス錠とビタミン Z を比べてみるとほとんど一緒に買ってない。しかしジーニアス錠に非常によく似たジニラス錠、これとビタミン Z は非常に多くの人が一緒に買っている、 80% で、ビタミン Z はそこそこ売れてます、1500個。さあランキングしてください。どうでしょう、これいろいろ取れるんですよね。でまだまだこれだけじゃデータ足りません。じゃあこれをやってくださいと言ったときに、もうある程度プログラムの領域では無理な範囲ですね。こういうときにやはり点数が10万点もあれば、10万点どうやってこうクロスしていくのかとか、それから複雑すぎ、データ量も多すぎといった場合に、ちゃんとこのハテナを埋めるですね、何かを出さなければいけないといったときに、こういうときにマシンラーニング最適でございます。じゃあどんどんいきますね。Azure マシンラーニングというのがですね、プレビューが始まっておりまして、まあ、これをご紹介させていただきたいと思いますね。マシンラーニングを行う Azure のサービスです。パースとして提供しております。なので当然ブラウザーさえあれば環境構築はいらないです。で非常にたくさんのですね、高品質なアルゴリズムがデフォルトで入っておりますし、料金体系も使うだけの料金体系ですね。後で料金は説明します。でじゃあどうやって開発とかフローを書いていくのかというと、 GUI ツールを、ブラウザーベースの GUI ツール ML スタジオとビジュアルスタジオに若干似てますけども全然違うものですが、これを使います。でこれによってデータを抽出して、そのデータの中からいらんもん取ったり、この列がターゲットだとか、この列とこの列を組み合わせるとか、こっちにトレインデータとして何パーセント流して、比較データに何パーセント流してとか、いろいろなことをここ全部やるわけですね。それから最後にモデルを評価するわけですね。このアルゴリズムを通したときに結構当たってるじゃんと、0.9 なんとかで、もうほぼ当たってるわけですよね。まあ、こういうのとか、いやいやこれあんま当たってないなとか、それからプロットして、これってあんまり実は相関関係なかったんじゃないとかですね、分かるわけですね。それから複数のメンバーで共同開発することも可能です。でなんと R 言語サポートですね。データサイエンティストの方は大体 R 言語で書き込んでますから、で大体 Excel で大体みんな最初やるんですよ。でも Excel に限界を感じるんですね。この統計とかこの予測は Excel ではできないし、ないやと言った時に R を使って、まあ、R から Excel を呼び出したり、 Excel から R を呼び出したりして、で最終的にビジュアライズするときは Excel だったりとかするわけですね。でそれを今度はこのクラウドの中に持ち込めるようになりました。 で、この辺がマイクロソフトの、いいところで、ウェブサービスとしてですね、公開配置が可能です。もうワンクリックですね。自分でアルゴリズム組み立てて、ほぼほぼトレーニングしてよかったぞと。じゃあ、新しいデータが来たときに、これに加してみようかと、いうことができるわけですね。それを API として公開することができますので、アプリケーション開発とかですね、の方にはですね、非常にありがたいサービスだと思います。で、独自のモジュールももちろん開発することができます。この後で紹介しますね。じゃあちょっと紹介ビデオがありますので。
Imagine always being one step ahead. Elevators never stall. Oil rigs never malfunction. Takeoffs are never delayed. Why? Because you fixed the problem yesterday. Predictive maintenance helps you prevent malfunctions. It is powered by predictive analytics. With Microsoft Azure Machine Learning, build smart, adaptive applications faster than ever before. Companies are challenged to not only manage big data, but harness its power. Break away from manual processes, siloed data store, and disconnected tools. Use past data to predict the future. Imagine a world without fraud. Azure Machine Learning allows you to put fraud detection models into production with a simple click, keeping you one step ahead of criminals. What if every retail store had exactly what they needed and nothing else? Purchase data, demographics, and even weather data can be used to predict what customers will buy. Imagine eliminating unnecessary returns to the hospital. Correlate data across a large number of patients with predictive analytics to forecast high risk and improve healthcare. Imagine staying one step ahead. Predictive analytics. Data-driven intelligence in the cloud. Microsoft Azure Machine Learning. Imagine it.
まあ、予算の関係で日本語化はしてないですけれども、さてそれではですね、実際にちょっとどんなものかをですね、お見せしたいと思います。通常の Azure の管理ポータルにまず入ってください。もう触られる方はなんかこれあるなっていうのは多分気づかれてると思いますけれども、ですね、フラスコみたいなマークですね、これでございます。マシンラーニング後ろの方見えますよね。一応拡大してみましょう。マシンラーニング、このフラスコみたいなやつですね。ビシッと。で、今ちょっと2つ作ってあります。ジーニアス AML と IM とありますね。そしてじゃあちょっと新規とクイックとで、ワークスペースというのがですね、まず最初に箱が必要です。この中にいろんな実験をするコンテンツが入っていくわけですね。まずそれを取りまとめるやつです。ジニアスコーントソ、まだ場所がですね、サウスセントラル US しかありません。で、いろいろデータセットとか作ったやつを置くので、ストレージアカウントが必要です。これ ML ホルダーっていう、このロケーションの中に作ったストレージアカウントですね。これを指定して、あとはクリエイトワークスペースと、もうできました。早いですね。まあ、ワークスペース作るだけなんで、中何も作ってないわけなんで、でここにコントソというのがですね、できましたと。でちょっと中見てみると、ゲゲと、なんか英語だとこんな感じになってますね。どうすりゃいいのか分かんないですね。でこれはですね、開発をするというかモデルを作るので、この開発する ML スタジオが実はメインになってきます。なので管理ポータルで枠作って、あとは実際にはこっちの ML スタジオというのを使っていきます。ビジュアルスタジオを使っている方はなんとなくですね、雰囲気は分かると思いますけれども、ドラッグアンドドロップで書いていって、プロパティ、プロパティっていうのも、分析の場合はパラメーターなんですけどね、パラメーターをセットしたりとか、いう、開発ツールに仕上がっております。 じゃあ先ほどのコントソから、オープンインスタジオというのがありますから、これで ML の方に飛びます。で飛んで左側のタブにですね、スタジオホームと、でここにビデオがいくつかあるので、最初まあご覧になっていただいて、まあ、雰囲気ですね、操作感、まずこれを覚えていって、その一連の流れ、作業の流れができれば、あと細かいアルゴリズムとか、言ったのは何か言ってますけどね、まあ、無視しましょう。でここがエクスプレペリメントと、まあ、実験場みたいな感じですね。それからウェブサービス、それからセッティングスと。で当然これ規模がでかくなるとすごくでかいモデルになってきますから、当然ここは僕じゃないよ、ここは私だよとかいうふうに共同開発が必要になってきますので、まあ、他のユーザーをですねここにジョインさせてあげたりします。まあいいクロソフトドットコムでジョインとやると、まあこれでインバイトメールが流れて、この人がここへユーザーとして参加しますので、まあお互いこっから分岐のこっちは俺がやる、こっちは僕がやるとかですね、そういった共同作業ができるようになっているわけですね。じゃあどんどん進んでいきましょうか。セッティング、ホーム、ホームはですねどちらかというとリファレンス系です。チュートリアル、それからヘルプ、こんなのですね。このエクスペリメント実験というのがですね大事です。で当然実験するためにはデータがいるんですね。学習なんで、学習させないといけないんですよ。アルゴリズム加えてほいデータじゃなくて、 ここにたくさんこれだけデータあるから、これでちょっと勉強してと、でなるべく答えに近づくようなアルゴリズムにしてパラメータ調整しなさいと。なのでトレインデータ、つまり、まあ、実際の答えがあるデータがいるんですね。例えば今日の売上だったら、今日の売上っていうデータがあるじゃないですか。でそれをもとに、じゃあ明日はっていう推測したわけですね。ですから実際のこう予測したいところに正解があるデータを用意する必要があります。例えば来店者数、これがいいかな、CSV でも何でもいいんですけども、こういうふうにですね、ちょっとこれ分かりやすいように非常にシンプルにしてます。もっと複雑なんですね、列いっぱいありますから。ただ今取っちゃって、曜日と天気と来店者数だけに減らしました、分かりやすいから。何日の何日は何曜日で、天気が何で、本当は天気もですね、大雪とか小雨とか、雨から曇り、晴れとかいろいろあるんですけど、まあここは晴れと雨と雲と3つにまとめてます。でその時の実際の来店者数といった、こういうデータをまず用意して、これを上げてあげます。エクスペリエントでニュー、これデータセットってありますね。じゃあこれから私が実験の元にするデータを上げます。 from local file と参照で、ディスクトップの、ファイル、ファイナル、これ名前このままでいいですね。よいしょ、ちょっと見ましょうか。でここはですね、ヘッダー付きの CSV とか、ヘッダーなしのやつとか、 TSV ってこれタブ区切りですね、こっちはカンマ区切り、あと ZIP とか R オブジェクトとか、これ R o データとか、こういうやつですね。こういうふうに選んで、まあ、これ今 CSV だったんで、このままいけと。で今これブログの中にアップロードしていきます、まあ、これ無視していいですね。まあ、プレビューなんで、いろいろなところで、携帯も出てきますけど、アップロードできていくかな、よいしょ。日本語はですね、使えます。ただ何箇所か化けちゃうところがあるんで、まあ、最初のうちはプレビューのうちは英語でやっておくことがいいかもしれません。 UTF-8 なんですけどね、ちょっと一部表示のところでおかしくなるところが確認したされてるんで、まあ、まだプレビューなんて今後当然直りますけれども。でこれ上げてる間に何をしようかな、ちょっと戻ろうかな。で今データを用意してます。 でその前に何をしたいかっていう大前提があるんですけどね、これデファイン目的、あのデファインオブジェクティブですね、これをまずしなきゃいけないですね。で今私がやろうとしているのは曜日と天気で来店者数がありましたよね、さっきのデータなので、まあ曜日と天気でどれぐらいになるのかっていうのを予測したい。例えば明日土曜日で、まあ、天気晴れだったらどれぐらい来るかと、来店者数ですね、まあ、そういうのをやってみたい、まあ、目的を定義していきます。でそれから今やった私があの CSV を上げたのが2番目のトレインデータの準備です。でこれ必ず結果がない、分からないとですね答え合わせができませんから、いわゆる学習というのは答え合わせのプロセスでもあるんですね。自分たちが推測してやったものが実際合ってる合ってない合ってる合ってないでこう確率を出していくわけですから、で確率が低いとじゃあこれダメじゃんと、使えないアルゴリズムだねと、じゃあもっと別なの考えようとかというふうにあるので、それからあとはモデルの開発と学習、ここはフローを作っていくところですね。それから評価します。で評価してまあまあいけるぞとなればあとは公開して使ってもらいます。こういう流れになってますね。意外と時間かかってるね、これまだアップロードしてないかな。よいしょ、じゃあちょっと時間がないので今まだアップロード中ですね。ちょっと切り替えますね、あのワークスペースを、まあ、もうちょっといくつかあの作ったんですけど、あのちょっと怪しいですよね、こういうのとかロト6予想とか、まあ、じゃんけんとかですね、これやろうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとこれはあのまずいだろうとか思って、じゃあこれにしようかと思ったけど、まあ、これもまずくねえかと思って結局じゃんけんになっちゃったんですけどね。でここにですねコントス来店者数予測というのがあります。で、まあ、これちょっと開くとですね、あのこんな感じになっています。よいしょ、ここで新規しちゃおうかな、ニューエクスペリメント、これがスタート画面です。実験場 の, あのここに落とせと書いてあるんですね。でまずデータがいりますから、いっぱいこれステンシルがあるので大体検索でやらないといけないですね。コントソ来店者数データセット、これかな、これをボーンと落とします。でこれを学習データとして、であとビジュアライズ、これどんなデータ入っているのかという、今実データを単に CSV を見てるだけなんですけど、まあ、一応集計してますね、中央値平均値マックスミニマムでミッシングバリューと、あのデータが汚いとですねミッシングバリューがたくさん出てきちゃう、まあ、そういうデータもあります。当然ながらそういうのどうするかと、ここ見てこれミッシングバリューがないので結構きれいに整ったデータですね、まあ、ざーっとデータが入ってます。でこれをどうするかと、次に整形したりとか、していくわけですね。なので次にですね、よいしょ、プロジェクトカラムというモジュール、ここに入っているのは全部モジュールと言います。でここつないで、で今こういうデータじゃないですか、日付曜日、本当はもっとたくさん入っているんですね。でこれは使わないとか、これはあのラベルの列にするとかいうのを選んでいくわけですね。でラウンチカラムセレクターっていうのを選んで、まあ全部のカラムから除外しますかと、日付はあんまり関係ないんで日付今取り除きますね。取り除きます、まあ、いわゆるちょっと ETL チックなとこやってるんですね。データ読んだんだけどこのカラムは分析に必要ないしあると邪魔になるからこれ除外と。でその下に、今度は列を除外したり行を除外したりするんですね。ミッシングバリューとかを入れて、例えばヌル値のとこはもうデータそのものはいらないと。でこれあの学習させるためのデータなんで本番データじゃないんですよ。こいつにあの学んでもらうためにやってるわけですね。で次にですね、スプリットモジュール、今度はよいしょ、これをですね 実際に学ばせるデータで、学んでおそらくこれだろうって決めたやつと比較するデータですね。それがいります。で、右と左に分かれますんで、今 0.5 なんで半分半分、列が半分、あ、列じゃない、行が半分半分ランダムに振り分かっちゃうんで、こっちを 0.75 とか、します。そしてこれ一旦ちょっと実行しますね。で、実はここからここが課金始まります。この9度っていうのになって、これが終わるまで時間の課金になります。だからそこも開いてるだけでは大丈夫なんですけど、回しちゃうとで終わりましたね。ちょっと見てみましょうか。ビジュアライズ、カラムだけ取ったのは日付が消えて曜日転勤3つになりましたね。で、296行あります。で、次にこっち見ると減ってますよね。これ75% ぐらいに減ってます。で、こういうふうにやって、次にじゃあトレーニングしましょうと、トレインモジュール、トレインモデル、モジュールじゃない、トレインモデルですね。ここも持ってきて、じゃあ何のアルゴリズム使うと、まあいろいろあるんですけど、まあブーストディシジョンツリーと決定器ですね。これポッてやって、で、これでここで一生懸命勉強しなさいと。で、どれをも列としてやるかというと、これはよいしょ、来店者数を予測したいんで、これ来店者数にします。ゴッツ。それからやったやつを評価するんで、スコア、スコアモデルを入れます。スコアモデル、スコアモデルを入れて、勉強したやつとこの残しておいたやつを照らし合わせて比較すると。これで実行ですね。これでここで勉強してるんです。これ勉強してるんですね、データをもとに。で、最後答え合わせをします。ガンガンガンガンガン、結構時間ないですね。あと10分、スライドの方はもう終わりですかね。ちょっと回ってる間はスライドの方行きますね。で、今やってるのはモデルの開発と学習の3番の部分ですね、やっておりまして、4番はこれからやります。で、あとですね、 R 言語を対応してますので、これもモジュールをドラッグアンドドロップして、そこに R のスクリプトをかけます。で、逆に R からウェブサービス系でマシンラーニングの API を呼べるんで、お互い行き来できると。で、中にはですね、もういきなりデータ R 以上終了みたいなですね、でも全部 R かよみたいなのもあります。つまり R で既存のライブラリができてしまってて、もうあんまり手でつけるようがなければ、もうその R のコードを全部入れる、またライブラリ呼び出しちゃえば、この中で、まあ、入り口と出口中全部 R みたいなですね、状態も可能になります。で、 SDK もですね、ちゃんとご用意します。まだプライベートプレビューなので皆さんにはお届けできませんけれども、この中に、まあ、アルゴリズムを入れるですね、ものを提供しています。じゃあ出来上がったようなんで、ちょっと見てみましょうか。ビジュアライズ、ここにスコ、これが来てますね。これが学んだ結果です。一応見てみると、こんな感じで、これ確率累積、累積確率だったっけ、ややこしいですね。僕もこの辺全然分かんない。これがこれなんだったっけ、ロダブリ忘れちゃいましたね。一夜漬け程度だと、なかなか、これがどうなったらいいかっていうのも僕もよく分かんないんですけど、まあ見る人が見たら分かるのかもしれませんね。で、こういうのを比較して、じゃあこれいいよいいよとなったらですね、ここでセーブアズトレインモデルと、勉強したので僕頭良くなったから、これをアルゴリズムとして使えますと。トレインド、コンソートトレインドにしようかな、コントソトレインドっていう名前をつけてセーブすると、もうパラメータとか細かい調整が終わった状態でできてるわけですね。ですから、あとはそこに食わせて結果をもらうだけなんで、毎回毎回勉強して答えを出すんじゃなくて、もう大体もうスッと答えが出てくる、こんな感じですね。 でこれで、これちょっとセーブアズでコピーとして、このエクスペリエンス自体をもう一つコピーして、ここももう勉強したんでいらないと F12 を押しちゃいましたね。よいしょ、これデリート、これもデリート。でここで、コーントソ、トレインドデータ、これですね、もう学習しているのがありますんで、これをこうくっつける感じですね。でこれで一旦実行します。でこれでまあこう一つの流れが出てるんで、あとは API として公開するんで、入り口ここ、あ、まだ実行中かな、まだ実行中ですね、ごめんなさい。ここをインプット、つまりウェブサービスの API に渡してくれるパラメーター、それからアウトプット、これ結果ですね、セットアウトプット、でもう一回実行して合ってるか確認して、でこれでちょっと今グレースケールされますけど、パブリッシュウェブサービスというのをこのボタンを押せばウェブサービスとして出来上がり、あとはあの REST と O データでアクセスできますから一上がりですね。じゃあちょっと見てみましょうか。でここにですね、もうすでに作ったやつが、あります。ウェブサービスとして公開しているやつですね、コントソの予測 API、 公開するとこんな感じになるんですね。で、例えばここに API2 つあって、1つの行を渡して答えを1つ返すっていうのと、 CSV みたいにこうダーッと表を渡して表でもらうってやつですね。一つはブログに入れて、あのバッチ処理してねっていうふうに叩いて、バッチ処理した結果がまた CSV みたいなファイルとして出てくると。だから使い方としてはそっちが多いかもしれないですけど、ウェブでやるのであればここのテストっていうのがあるんで、今日金曜日ですよね。金曜日で天気曇り入れて、まあ来店者数はわからないからゼロのままにしておいて、ブッてやると。API を叩いて、さっきの勉強したアルゴリズムの中を通ってきて答えが出てきます。今日の来店者数142名ですね。こんな感じです。で当然ながらこういうのはもうウェブサービスになってるんで、あとちょっとアプリを作ればですね、もうできちゃうはずです。これがいいかな、コントソドラッグ、さっきの API を叩くだけのウェブアプリケーションですけども、せっかくだから電話でやりますか。びし、分析予測ですね。あの松浦さんが、あの明日の各店舗の売り上げの予測を出せと、明日なんで、土曜日なんで、明日は土曜日、土曜日で明日天気晴れですね、晴れ予測と、178人ですね、おそらく。でも明日がもし曇りだったらどうなるかなと、ちょっとだけしか減らないですね。でも雨になると結構人数減るんじゃないのと、30人ぐらい減りますね。で日曜日どう、日曜日じゃない、月曜日どうと、月曜日は晴れだったらだいたいここまで落ちるねと。でこれがさっき勉強したアルゴリズムによって算出された予測値なんですね。で当然これを繰り返していきます。当然これ、あ、本当にこれだけ来るわけないじゃないですか、これブレていくわけですよね、増えるか減るか分からない、それをまたトレーニングして成長させていくと、こういうのがマシンラーニングですね。さあそろそろ時間になりますので、あ、ちょっと SDK のやつもですねやっておきましょう。あのモジュールがそこそこ揃っているので、あのなんか自分で自前で作るっていう必要はないんですけど、あのアルゴリズムそのものをですね、あの持ってるお客様もいますんで、 SDK を入れるとですね、よいしょ、ここにこのモジュールが入ります。ここから作って DLL を作ってアップするっていう感じですね。で、作ったのがあるかな、じゃんけんモジュール、 じゃんけんモジュールでグーチョキパーリストをもらって、対戦データとグーチョキパーリストをもらってパターンを解読して、まあ、勝つ並び方出していくという感じですね。まあ、こういうのを作って組み込んでいくと、あとはウェブサービスとして呼び出すという感じですね。じゃあ一体おいくらなんだというとですね、非常に安いですよ。これマイクロソフト正直儲からないなっていうふうに見ちゃうんですけども、実行回数1時間あたり、実行時間ですね、さっきの ML で練習とか実行ってやって、実行が終わるまでくるくる回ってる時間1時間38円と、で API を呼んだ時が時間あたり76円、で実行回数は、実行回数はあまり金額に響かないんで、ここは無視してもいいです。で現在 SLA はないですね、プレビュー版なので。じゃあ実際コントソドラッグの店舗予測リスシステムを作った場合どれぐらいかというと、実際開発するのに200時間かかりましたと。200時間といっても回している時間が200時間ですから、実際もっとかかるでしょうね。でこれが7000円で、日々トレーニングのデータを更新していくのに約6時間200円。なんかもうあれですね、ゴミですね。で日々の処理、これは各店舗のエリアのマネージャーが明日の予測とかこういわゆる処理するときですね。で200店舗が1日1回呼び出して、1回の処理時間が3分として、1ヶ月どれぐらいかというと、回数料金が18円、時間料金が22,950円で、データ自体を保存してますからストレージ代金500ギガでだいたい月々2,400円で、ダウンロードしたりしますから、ないとは思いますけど月あたり20ギガダウンロードして、データ転送料が170円と、合計ここですね、イニシャルが7000円ちょっとで、ランニングコストが月々25,000円と。これでマイクロソフト儲かんのかなっていうですね。こういう予測分析ソフトはだいたい1ユーザーライセンス何十万ですから、ちょっと価格破壊ですね。でいろんなもうベンダーがですね、タップおよびプレビューカスタマーとして入っていただいております。で、参考はここで、最後にですね、コンソドラッグのですね、売り上げを上げなきゃいけないんで、予測してもいくら予測しても売り上げ上がらないんで、マシンラーニングを使ってですね、ちょっとコンソドラッグでイベントを企画してみたいと思いますね。キネクトとアジュールマシンラーニング、さっきのちょっと自前のアルゴリズムをですね使って実際にやってみたいと思いますね。ちょっと時間オーバーしちゃいますけど、すみません。じゃんけん大会です。参加資格は小学生以下のお子様および保護者の方で、お買い上げレシート3,000円につき1回チャレンジできます。勝った方は2500円分のコンソートポイントと、ないのでマウスあげます。で勝てなかった方、参加賞としてジーニアス賞があります。でルールはですね、先に10回勝った方が勝ちですね。右手でやってください。でなぜこうかというと、まずお子様を喜ばせてファミリー層へのサービス向上をします。でこの店舗ですね、平均顧客単価が2500円なんで、もうちょい買えば3000円というですね、微妙なラインをついています。でポイント、この商品の選び方ですけども、商品の選び方はいいので使ってねっていうパターンと、これ余っちゃってるからどうぞみたいなですね、2つあると思うんですけど、この場合は余っちゃってるかなという感じです。じゃあちょっとやってみましょうか。誰かやりたい方いらっしゃいます？はい、どうぞここに上がってきてもらえますか。じゃあぜひですね、皆さんもいろいろな分野でいろんなことに応用できるサービスでございますので、ぜひ、使っていただければと思います。それではどうも、ありがとうございました。